第15節、コイルの回転。風車や水車のように連続して回転するものを作るとき、右のように右側に下向きの力を加えると、左側には上向きの力を加えなければいけませんね。問い1をやってください。説明を止めてください。問い2に進みます。13節で学んだフレミングの左手の法則の変形を使います。電流の向きを手の甲から手のひらの向きに合わせ、手の根っこに N 極、指の先に S 極を合わせると、親指の向きが力の向きでしたね。やってください。そして問い3をやってください。問い3を確認します。電流は図の A、B、C、D の順に流れています。図1は、磁界の向き、電流の向きは問い2の例と同じですね。だから、AB は下向き、CD は上向きの力を受けています。コイルは回転しているので、半回転したとき、右の AB と左の CD は逆の位置になります。電流は図の A、B、C、D の順に流れているのです。そのとき、図2の磁界の向き、電流の向きは問い2の括弧1と同じですね。だから AB は下向き、CD は上向きの力を受けています。問い4をやってください。問い4を確認します。括弧1、問い3図1では、右側の導線 AB は下向きの力を受けています。しかし、図2では、右側の導線 CD は上向きの力を受けています。括弧2、問い3、図1では、左側の導線 CD は上向きの力を受けています。図2では、左側の導線 AB は下向きの力を受けています。つまり、右側では、上に力を受けたり、下に力を受けたりします。左側でもそうです。このような装置では、半回転ごとに力の向きが逆になるので、回転を続けることはできません。それは、電流が同じ向きに流れるからです。問い5をやってください。これで、この説の説明を終わります。